ひばりクラブおよび落語会ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、一週間ぐらい前でしたか、差別というのがですね、どういうものか、つまり差別をなくそうと思うと差別が増えるということがですね、現代の苦悩である、つまりヨーロッパ流の力の正義という社会の下で、日本流の差別をなくそうと考えると結果として差別が増えるという話をしてですね、まあ、いろんなコメントいただきまして、まあ、その中で国語の関係の方だと思うんですけども、大変長いコメントいただきました。じっくりと読ませてもらいましたが、まあ、大変に私の足りないところですね、私の論拠の足りないところをですね、指摘していただきまして、まあ、これからそういう方面勉強しようと思ってます。まあ、私専門というのはあんまり言わないんですけども、それでもご専門ご専門に応じてですね、やっぱりコメントも違うし、気がつかれるところも違うんで、まあそういうので勉強しながらですね、まあ日本人のっていうか、少しずつでも理解度が深まればということで、このブログもやってますからね、まあ、大変に参考になりました。今日はしかしね、今までかなり批判をいたしました、UN6T さんね、お名前まだちょっと聞いてないんですけど、この UT6T さんっていうのは大体僕の、こういつも書いてるのに反対でね、違う意見というか、もうこんなのはくだらないよっていうようなことで、ちょっとこう、まあ人間としては感情的にカチンとくるような、こう、文章でもあるんですが、まあずっと書いていただいておりまして、ほとんど毎日のようにコメントいただいてるので、まあ嫌なもんだったら見なきゃいいのにと思うこともあるんですけど、僕ね。だけど、批判的なものもいいかなと思って、まあ見たりしてて、今日じゃない、一週間ぐらい見てね、すごく、今回はですね、いいコメントを寄せていただいたんですよ。それはですね、平等に害があるのではなく、そもそも完全な平等なんてありえないということではありませんかっていう、まずその文章ですね。これはね、実は私が、そうですね、今から20年、30年ぐらい前まではこれに悩んでたんですね。平等なんて言うけど、これは本当のことじゃないなと。もともと平等なんかありえないなと。で、僕思い出すにはですね、僕のとこにいた若い研究員がですね、まあこういうことをよく言う人でね、それで平等じゃないってことに不満を非常に持ってる人でした。で、私がある時ね、彼にね、そんなことを君言ったってね、あなたが天皇家に生まれたら随分運命違ってるからねって、だから一つ一つという細かいことでね、もし彼と平等じゃないとか、なんとか言うんだったら、まあ天皇家に生まれた人はどうなのぐらい言ったらって言って、たことがあるぐらいで、僕自身ももともと平等というのがないんじゃないかなと思ってたんですよ。しかしね、最近私違うんです、だんだんそれ以降勉強したおかげで、まあ皆さんは絶対に今そう思わないですよ。納得しないですよ。だからこれは納得するとかしないとかコメントいらないんですけど、私はね、インドのカースト制度っていうのがこれ差別だと思ってたんですよ。思ってたんですよ。ところが、よくよく勉強してみると、インドのカースト制度は世界で唯一と言っていいぐらいですね、人間を完全に平等にしようという思想のもとで生まれたもんだと。ということがね、まあ、これはね、非常に難しいので、哲学的にも難しいんで、別の機会にお話ししようと思うんですが、身分制度の中でですね、身分制度として作られたものと、平等にしようと思って結果的に身分制度みたいになったやつと二つあるんですね。それでまあ私は世界のまあ中国、中東、まあイスラムですね。それからヨーロッパ、日本、インドなんかの文明をですね、勉強しますと。まあ南アメリカもね、僕はアステカ文明ってのは結構勉強しまして、アステカの人たちがどういうふうに思ってるかって一応喋れるんですけど、まあそういうところを見ましてね、僕はやっぱりインドのカースト制度っていうのは一番平等だと思うんですね。まあそんなこと言うとね、ものすごく叩かれますから、これは叩かないでくださいね。まだカースト制度の説明を私がしてからですね。一般的には全く学校なんかでも間違えて教えてますので、私が考えるのは間違って教えてます。で、今では私はですね、ここに言ってるのはそもそも完全な平等なんてありえないとは思ってません。完全な平等を作ろうと試みて相当それに近づいた例がかなり多くの人、まあ1億人とか2億人とか経験したシステムがありますと、まあいうことは一応言えます。 それを僕は今追求しようと思っている、その一つの私の記事でしたね。それから次がもっと面白いんですけど、どんなに綺麗事を言ったところで武田さんだって他の人に比べて能力があったから今そこにいるんですよね。これね、この人がちょっと、まあ、もう少し言葉遣いがなんとなく人を非難するような言葉遣い、国語になってるんですね。これ別の言葉では言えると思うんですけど、まあこういう言い方になるんですけど、これは私がですね、大体半生をかけて、つまり私は今年ですからね、その半分ぐらいの年をかけて悩みに悩んだことなんですよ。実は私ね、体が特別に弱くて、まあ高等学校もろくに行けない。まあやっとやっと大学出て就職したら、まあ最初の年に2ヶ月も全休しちゃったというような体でしたからね。酒も飲めない、スポーツもできないと。まあそういう体でしたから、体はものすごく弱かったんです。まあ不平等、違う不平等だと。全く能力のない体だったんですよ。まあ、ものすごい戦時中に生まれて早産でしたからね。まあ、親父は僕のことを、僕は国彦って言うんですけど、国は二十歳まではダメだろうなと、こう言ってたそうですけど、まあそういう体でした。だけども頭良かったんですね。頭良かったっていうか、僕は自由に勉強したからじゃないかと思って、本当の頭のいいのか、それとも勉強ができたのか知りませんが、少なくとも成績は良かったんですね。だいたいあの頃受験時刻でしたから、全国アチューメントテストってのあって、それの大体は一桁に入ってました。3番とか5番とかね。だから招待選手でいつも無料で旅費なんかも確か受けてたような気がしますか。ほとんど、学校に出てないのにトップの方にいるっていうのはね。まあそういうでした。まあ勉強が好きだったから、まあ体が弱いから、スポーツなんかあんまりできなかったから、それで勉強時間が多かったのかもしれませんけどね。まあいずれにしてもそういうことで半世紀を過ごしたんですよ。ところがね、この人の言う通りなんですよ。私ね、40歳ぐらい近づいてくると、出世していったんですよ。で、出世していくと、給料が上がってくるんですよ。つまり、平等じゃなくなってくるんですよ。それで僕悩んじゃったわけですね。だけど、世の中はですね、あるシステムで動いてますね。例えば私、大学の教授でしたよ。国立大学の大学、名古屋大学ね、教授。多摩美術大学でもデザインとか、そういうの教えてました。これはね、やっぱり能力がなければできないってことなんですよ。それはね、大学生を教育する、特に、まあ、優秀な大学生を教育するとは、どうしてもそれを上回る能力がなきゃダメなんですね。ですから、ポンコツの人が物理の大学教授になったりはできないんですよ。だからやらなきゃいけないんです。で、私は研究所長もやりました。これもやっぱり能力によってましたね。それから国家の委員なんかもやりました。これも能力によります。したがって、能力によって、職業に差ができるのは、これしょうがないんですよ。ただですね、それではまだ平等は決まらないわけです。だいたい研究員よりか研究所長の方が給料が高いもんですから。で、僕そこを悩んだんですよ。研究所長であることはしょうがない。研究の方向を決める一番能力のある人が研究所長にならないといけないから、なった。しかし、研究所長が研究所員よりか給料が高くていいというわけじゃない。同じでいい。そう思った。そういうのが僕の考えなんですね。で、会社にね、給料を上げてくれるんだったら頼みに行こうかっていう馬鹿らしいことを真剣に考えましたよ。38ぐらいでしたかね。ちょうどその頃もう一個問題があってね、環境の問題がその頃から持ち上がってたんですよ。それで環境を良くするのは例えば石油を使わないとかね。それから今では CO2 出さないとか、リサイクルする、リサイクルなんか全然環境良くならないんで、物を少なく使うと。まあ、こういうことですよね。お金を持たないということですから。それはもうね、ちゃんとした研究もあるんですよ。その人の所得の量と、給料の量と、環境の汚し方っていうのはやっぱり比例してんですよ。それは当たり前ですよね。一月に10万円使う人と100万円使う人と1000万使う人いたらね、それは1000万使う人の方が物は買うし、自動車には乗るし、冷暖房はつけるしってなりますからね。着物をうんと持ってるし。それはどうしたって CO2 出したり石油使ったりするわけですよ。それで私はやっぱりこれ矛盾してるんじゃないかと。貯金したらいいなんて検討外れのこと言う人いますけど、貯金したらね、その貯金はやっぱり私が使うんですから。 同じことなんですよ。むしろ銀行で使われて私が使うから倍使うわけでしょ。金融業ってのはそれが、まあ本筋ですからね。それで悩んで悩んで、それで二つのことを始めたんですよ。一つが、環境の勉強をうんとして、それが私の今の環境の知識になってるんです。勉強したところですね、石油はなくならない。地球は温暖化しない。ゴミは全然溢れてない。人間が起こしたいろんなそういう環境破壊を人間が確実に解決することができる。っていうことに対して僕は確信を持って、言い訳として確信を持ったんじゃなくて、本当にそう思った。で、その問題は解決した。それからもう一つ、今度はお金が止まっていくってことですね。これについてはですね、私は自分の収入によらない生活をしようと思う。それが40歳ぐらいですかね。32から40にかけて、それを一生懸命やりました。一体自分が満足する状態ってのはどういう状態だろうか。サンマを180円で食べるのがいいのか。ブリを300円で食べるのがいいのか。700円のお寿司が美味しいのか。1500円のお寿司が美味しいのか。そういうことを一つ一つ僕のことからやっていったんですよ。で、僕の著述物にいっぱいそういうの書いてあります。サンマ180円とブリが300円。その時に自分が食べたい方を食べるんだと。それはポケットにお金があるときはそれを払う。人間はそういうふうに生きなきゃいけないんだ。とこう僕は言ってたりですね。そういうのは全部それですね。で、40ぐらいになってから私はですね、自分の給料に関係ない生活を実はしてるんです。だから、つい2、3日前もですね、友人で、まあそこの中には金持ちの人もいましたけどね。僕はそういう性質だから、しょうがなくてですね。東京で一番古くて安い、まず、食べ物屋に行ったんですよ。したらちょうどそこが混んでて、まあ、6スポ食べれなかったんで、その近くにある、これはまあ、自称、東京で一番安い飲み屋に行きましてね。そこはテーブルもないんですね。なんかこう、箱かなんかの上で飲むんですよ。まあ、それが一つの売りにしてるんですね。僕はね、そういうとこで飲むのが大好きなんですよ。まあそれはちょっと特殊な例ですけど、僕は王将に失礼だけど、王将っていうとこはね、餃子の王将ですよ。まあ、大阪餃子ってのもあるのかな、王将ってのも。何しろね、安くて美味しいですよ。ほんで周りがね、本当にこう、和気あいあいとしてますね。それから独身男性なんかがね、一人黙々と王将でご飯食べてるの見るとね、なかなかいいんですよ。僕は高いホテルで食事するのは嫌いなんです、もともと。だから、この年になりましたんでね、みんなが帰りね、僕が酔っ払うとタクシー乗ってけ、タクシー乗ってけって言うんですけど、僕電車が好きなんですよ。この前もね、ちょっと長い間電車立ただけあんなくて、ちょっと辛かったですね。やっぱり酔っ払って夜疲れてね、カバン持って立ってるのは結構辛いもんですよ。だけどまあね、それが自分の人生ですから。で、それでやってきました。しかし、ポジションはしょうがないんですよ。待遇とポジションとは違いますからね。待遇を断ることはできないんですよ。それが私がよく幸せ砂時計なんかの人は聞いてますけども、結局はですね、私、待遇はもう受けざるを得ないんですよね。大学教授なら大学教授、研究所長、研究所長、国の委員は国の委員つって待遇は受けちゃうんですよ。で、これに反抗しようと思ってもダメなんです。それはね、社会は自分ではない。社会のやり方は、日本人全体が認めてこの社会ですから。それに私がね、傲慢にもね、そんなこと違うっていうのはちょっとやりすぎなんですよ。自分の身に降りかかるものは自分で判断できますよ。だから私がいくら収入が多くても、安いものを食べたりすることは自分の決意でできるんですけど、給料体系を変えるってのはね、まずいんですよ。だから僕は、社会は自分ではない。そこまで自分が一緒にしようと思わない方がいいと思って、社会は自分ではない。この言葉は随分多くの人を救いました。よかったんですよ。だけど私の苦しみの中から出てきた言葉なんですね。社会は自分ではない。酔ったら吐け、降ったら濡れろ、なんつうのはみんなそうでね。社会とか自然現象を認めていこうという僕の姿勢なんですね。だけども、消費の方は、つまり食べるものとか着るものとか、そういうのはすごく地味なんです、実は。普通のサラリーマンと同じか、それよりか、あまり使ってない可能性もあります。先生、タクシーで帰ってくださいよって言っても、電車で帰ります。それは僕は電車に乗るのが好きだからであって、別に無理してやってるわけじゃないんですね。だから、 この UN6T さんにお話したいのは、僕がここにいる、今大学教授であったり、それからまあ国語の教科書にも載ってたり、それからまあいろんなことで社会からは非常に高い評価を受けてますよ、僕は。確かに。だけど、自分ができること、お金を使うことなんかはですね、今そこにいるんですよねという、このよねっていうのがやっぱこの人の口調の悪いところなんですけど、私はお金を使っておりません。そうするとお金が余ります。余った金どうするかって言ったら、相続税で取られます。それでいいと思ってます。私に関係する人がね、どうせ相続税で取られちゃうんだから使ったらっていう人いるんですよ。そういう忠告をしてくれる人は。それはもちろん、その時は、あ、そうですねって言うけど、相続税で払えばいいんです。寄付するよりかは、もう寄付もだいぶするんですけど、寄付するよりかは相続税の方が平等だと思うんですね。寄付ってのは僕の意思が入っちゃいますから。僕の意思を社会にこう及ぼすっていうのはちょっと傲慢だから。だから、相続税なら、それは国会で、まあ今国会ダメだけど、まあ一応国会でね、平等に使うわけだから。だから、お金は残して死ぬと。それでいいと。仕方がないと。そういうふうに思ってます。ですから、このね、私が言いたい平等っていうのは、もちろん社会は大学教授は大学教授としての能力なきゃいけないので、オリンピック選手はオリンピック選手、野球選手はね、ボロいのが出てきたってダメなんですよ。やっぱり大谷が出てこないと面白くないんですよ。相撲もそうですよね。将棋もそうですよ。ね、あの若い八冠が出てくるから面白いんですよ。だから、それはそれでね、僕、なんていうかな、平等とは関係がないと思うんです。それを平等にしない方法、つまり、その人たちにお金を本当あげちゃうからいけないんですよ。そうすると今度はそれを狙ってね、まあ今の参政党みたいに人に嘘ついて金取ろうなんてのが出てきちゃうわけです。そこを切らなきゃいけないと僕は思って、これは自分でも実証してますし、僕と付き合ってる人はね、みんなその被害を受けるんですよ。被害じゃないかもしれないけど、僕は貧しいとこしか行かないからね。だからみんなね、この前初めてね、超デラックス旅行っていうのをみんなとしたんですよ。松坂に行って、松坂牛を食べたんですよ。だけど、これはね、もう非常に珍しいことで、まあ皆さんにも言ったんですけど、その時。まあ松坂牛を食べるのが贅沢だけど、やはり日本の食文化の中で一番、まあ言えば高価なもんだから、まあみんなで一回食べましょう。そこにはね、結構お金が辛い人もいました。だけど、その人も思い切ってね、こういう機会に、俺も松坂牛を食べようと思って来た方もおられましたんでね。そういうことはありますよ。だからそういうのは上げ足取られると一つか二つあるんですけどね。それで、そうでない人はどうしろとおっしゃるのですか？これはね、この UN6T さんっていうのは現在の社会は変わらないと思っておられるんですよ。昔から。僕はね、人間である限りは望ましい方向に移っていく。奴隷がいたら奴隷はなくしていくってことができるっていうのが僕の考えなんですよ。実際そうでしょ？奴隷はもう今、いないですよ。あれほどアメリカとかね、南アメリカに奴隷がいっぱいいたのに、今奴隷がいないですよ。中国にもほとんど奴隷増税の人がいましたけど、それもいません。これはだからですね、人間という存在はですね、今不都合なとこは直していけるんですよ。で、僕は直していく方向を言ってるつもりなんです。それにこう水を注げるとなんとなくカリッとくることあるんですけどね、僕も人間ですから。だから、そうでない人はどうしろとおっしゃるんですか？ここなんですよ。私は能力によらずに同じ生活をするのが正しいってずっと言ってるんです。しかも今能力っていうのは何が能力かっつったら、自動車会社の会長の方が母子家庭のお母さんよりか能力があるっていう判定ですよ、今。僕違うっつってるんです。母子家庭のお母さんは次世代を生産する。まあ、生産っていう言葉悪いですけどね。それから自動車会社の社長は自動車を生産する。どっちが大切かっていうと、それは次世代だって言ってる。その序列の決め方を間違ってるって僕言ってるんですよ。それからもう一つはね、どうすればいいんだって言われるんですけども、決してですね、人間っていうのは、能力のある人が高い給料をもらうってのはこれヨーロッパの文化なんですよ、僕に言わせれば。日本の文明じゃないんですよ。それで僕みたいに、体が弱い人っていうのはね、まあ、簡単にはものすごい差別っていうか。だって、私が体が弱いからって会社休みにならないんですよ。だって私が体が弱くて会社に行けない時ね、入社した7月8月全休したんですけど、その時会社休みにしてくれないんですよ。体の悪い奴が行けないっていう態度なんですよ。 なんで来ないんだって、いやいや、ちょっと、もう、立ち上がれないんですよって、まあ、いう感じですよね。ですから僕も、そういう意味では、差別を受けてるって受けてる。だけど、私が体が弱かった、頭が良かったってことはですね、やっぱり僕は、人生で良かったですね。やっぱり傲慢にならなかったですよ。やっぱり、世の中の辛い人の気持ちは少なくともわかる。だって自分どうしても、学校に行きたい、会社に行きたいのに、体が言うこと聞かないといけないんですからね。そういう悔しい思いをしたってことは、僕の人生としては良かったと思います。まあね、もちろんもっと苦しい人もいますから、だから何とも言えませんがそう思いますね。まあ今日は UN6T さんからコメントいただきまして、これを気持ちよく、今までイライラしながら解説したんですけど、返事したりしたんですけども、今日は UN6T さんと心が通ってきたなと、ね。私はここで言う質問の3つの答えがあります。完全な平等なんかありえないってことにしては絶対あり得る。そういうふうにしたい。それから私が今ここにいるのは別に大学教授の能力ある人が大学教授やることが必要だからやってるんであって、それについては社会は自分ではないからちゃんとそれに従うという考えであると。そしてお金がいくら余ってもいい。ね。それでそうでもない人、つまり能力とかそういうの関係ない人でもね、同じ人生を送れるようにするのが正しい。その意味では、存在が平等であるということが私の最終的な目標です。